本日の聖書箇所は使徒の働き22章の12節から16節です。こちらでお読みいたします。すると律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が私のところに来て、そばに立ち、兄弟サウロ、見えるようになりなさいと言いました。するとその時、私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの先祖の神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のためにすべての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですから。さあ、なぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。それでは松本先生にパウロの弁明3、アナニアの取りなしと題してメッセージをしていただきます。皆様、期待を持ってお聞きいたしましょう。
はい、皆さんこんにちは。ようこそお越しくださいました。今4連休ですので、お出かけの方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、それにの代わりにと言いましょうかね、新しい方々のお顔もたくさんお見受けして本当に嬉しく思います。シンガポールはおとといナショナルデーを迎えて54周年を迎えました。1965年に独立して以来、主がこの国を守り祝福してくださり、またクリスチャンを増し加えてくださって、イエス様の祝福がこの国の繁栄にもつながっているなと、そのように思います。平和のうちに54歳を迎えられたこと、心から感謝すると同時に、これからもこの国の上にさらなる種の祝福が注がれるようにと祈っていきたいと思います。さあ、私たちの教会では毎週の礼拝で使徒の働きという本を順番に学んでいます。使徒の働きっていうのは、イエス・キリストが天に帰られた後、残された弟子たちがどのようにキリストの福音をローマ世界に伝えていったかという記録の歴史であります。約紀元30年から紀元60年までの30年分の歴史を取り扱っておりますけれども、今日私たちは使徒の22章12節から16節までやってきました。パウロの足跡をずっとたどっておりますけれども、パウロはですね、このエルサレムに向かっていました。このエルサレムに行くと危険だよということは周りからも何度も言われたし、パウロ自身も分かっていました。しかし、自分に与えられた任務を果たすためであるならば、この命は惜しいとは思わない、そう思ってパウロはエルサレムにやってきたんですが、案の定エルサレムにはパウロに対する誤解が渦巻いておりました。そしてその誤解がもうすぐ解けると思っていた矢先に、単なる見間違いから大暴動に発展していったんですね。パウロが一緒に神殿に入った人を、ユダヤ人ではなくギリシャ人だというふうに見間違えた人が、この男はとんでもないと、ユダヤ人じゃない人間を神殿の中に連れ込んでいる、皆さん手を貸してください、こいつはとんでもないことやってますというところから大暴動に発展しまして、その神殿域においてパウロに対して殴る蹴るの暴行が始まったんです。このままだったらパウロが死んでしまうという状況でありましたけれども、いち早くその暴動を察知したローマ軍の千人隊長がやってきて、パウロを救出したんですね。一体この男が何をしたからこんなに人々は狂ったように怒っているんだろうか、ローマ人にとってはわけわからなくてですね、そして兵営にパウロを連れて行って、そこで尋問しようと思ってパウロを運んでいる最中でさえ、大群衆はこんな男は殺してしまえ、生かしておくべきではないというふうに口々に叫んでいる。なぜ皆はこのパウロをこんなにも憎んでいるんだろうか。千人隊長は不思議に思ったでしょうね。その時にパウロは、すいません、一言この群衆に 語るチャンスを与えていただけませんでしょうかと千人隊長にお願いをして許可を得たわけであります。そしてパウロは一段高いところに立って血だらけの手を振りながら皆さん静かにしてください、一言私の弁明を聞いてくださいというふうに手を振ったところシーンとなり、そこで彼の弁明が始まったんですね。ということで私たちはパウロの弁明、今日はその3回目ですけれども、アナニアの取りなしというところにまで今日やってきました。さあ彼のしたことは弁明なんですけども、しかし彼がなぜそこでこの群衆に対して語りかけたいと思ったかっていうと、前にも学びましたけども、この大群衆はパウロにとって愛すべき同胞のユダヤ人なんですよ。この人たちはイエス・キリストのことを正しく知らないんです。だからこんな誤解をしているんです。正しく知りさえするならば分かってくれるというふうに思ったので、パウロは自分の証をしたいと思ってました。証っていうのはどうして自分がキリストを信じるようになったのかということの証言であります。まあ、証言といった方が一般の言葉では分かりやすいかと思います。これは英語ではテスティモニーって言いますけれども、裁判用語ですね。裁判では証言がつきものです。同じようにパウロもこの時どうして自分がイエス・キリストを信じるようになったのかということについて話します。何度か確認していますが、証の3段階、1段階目はキリストを信じる前自分はどのような生き方をしていたのか、これについては1回目で自己紹介というタイトルで私たちは学びました。2回目はそんな自分がどうしてキリストを信じるようになったのかということですね。これについては先週改心体験ということでお話ししました。そして3番目はキリストを信じた結果自分はどのように変わったのかという構成から成り立つものが証であります。でパウロがどのようにキリストを信じるに至ったかということについてはもうすでに9章でルカが客観的な事実として書いています。そこを見ればどうしてそれまでクリスチャンを迫害していたパウロがキリストを信じるだけではない述べ伝えるものと変えられたのかっていうことについて私たちは知るんだけども、その内容をパウロ自身の口を通して語られているのが今日の箇所であります。彼はイエス・キリストを信じる者たち、これを異端だと思ってましたので、彼らを迫害することは神に喜ばれることだと思っていて、最初はエルサレムでそれを行っていたんですが、このダマスコというところにも大きなユダヤ人コミュニティがありまして、クリスチャンがそこにも入り込んで影響を与えているということを知ったときに許せないと、黙っていられないと思って彼はこのダマスコにまでクリスチャンの迫害にやってきた。約240キロ離れたところ、馬に乗って5、6日かかるんですが、そしてもうすぐダマスコに到着するというあたりの時は真昼頃でありましたけれども、激しい光に照らされた。太陽よりも明るい光って何だろう、これ以上の光がありますか。それは主の栄光だったんですね。パウロは聖書を通して主の栄光ということについては知っていましたけども、それを経験するのは初めてのことでありました。これが主の栄光というものだろうか。そしてその主の栄光の中からサウロサウロどうして私を迫害するのかという声を聞いたんです。主の栄光の中から語られる声が私って言ってんだから、私に語りかけているのは主ご自身であるということが分かったわけですね。でパウロは自分は神様に喜ばれることをやってると思ってたら、どうして私を痛めつけるのかっていうふうに言われたから、一体あなたは誰ですかって聞いたら、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだっていう答えが返ってきた。それでパウロは、主よ私はこれから一体どうしたらいいんでしょうかって聞いたら、ダマスコに入りなさい、そうすればそこで知らされますというふうにイエス様はお答えになったのであります。この主の栄光の 輝きのためにパウロの目が一時的に見えなくなります。それまで自信満々のパウロですよ。さあ俺の後についてこいと何人かを引き連れてダマスコに向かっていたサウロの自信とプライドは粉々に砕かれまして、誰か私の手を引いてダマスコに連れて行ってくださいとお願いしなければならないほどになってしまったわけですね。今日はその続きであります。イエス様は天の光の中からサウロに対して語りかけたわけだから、そのまま何をすべきかということについても語ることができたわけです。しかしそうしなかった。神様って大体そうですね。そんなにおっしゃりたいんだったら天から語りかけたら一番早いのにって思うんですが、もちろん神様はしようと思ったらそれはできます。でもあえてそういう方法は取らないで人を用いるんです。だから今回もサウロが主よ、私はこれからどうしたらいいんですかって聞いたら、その時に答えることだってできたわけですよ。ところがそれはダマスコに入っていったら知らされるから、ダマスコに入っていきなさいと言った。そうして神様は人を用いたんです。神様は私たちを用いたいと願っている。これが神様の方法ですね。今日は12節からですけれども、12節、すると律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が、という言葉から始まります。そこに住むってどこに住む？ダマスコに住んでいる。つまりこのアナニアっていう人はもともとダマスコに住んでいるユダヤ人なんだけれども、律法を重んじる敬虔な人なんですよ。そういう人であったんですが、おそらくはエルサレムからやってきたクリスチャンを通してイエス・キリストについて聞き、彼はイエス・キリストを信じたんでしょう。しかしイエス・キリストを信じた後も、もともと評判の良い敬虔な人であったので、あのアナニアの言うことなら間違いないねって、このダマスコのユダヤ人共同体の中でも一目置かれていた存在、信頼されていた存在。神様がサウロにこれからのご計画について知らせるために用いたのはこのアナニアという人でありました。ここにはただアナニアという人がやってきましてっていうふうに書いているんですが、9章まで遡りますと、もう少し詳しくその辺の経緯が書かれています。なんでアナニアが突然サウロの滞在しているところに来たのかっていうことについて9章には書かれています。こういう経緯ですね。主が幻の中でアナニアを呼んだんです。はい、主よ、ここにおりますというふうに答えたら、まっすぐという通りのユダという人の家に滞在しているサウロを訪ねよっておっしゃった。このダマスカスには今もですね、まっすぐ通りっていうのがあるんですね。まあアサド大統領のゆえに相当破壊されてはしまってはいるんですが、パウロがあの時滞在したのはこの辺であろうと思われる、そういう場所があります。ユダという人の家にサウロは滞在しているんだけども、その人のところに行きなさいというふうに主はアナニアに命じたんです。アナニアはすでにこの悪名高きサウロという人物を知っておりました。もうダマスコにまで情報が来てたんです。今エルサレムではサウロという恐ろしいやつがいて、クリスチャンを迫害し、男も女も牢獄に投げ込んでいる、そういう男がいるというふうに聞いていたら、今その男がダマスコに向かってるぞっていう、そういう情報までアナニアはすでに聞いていたんです。そんな男ですよ神様、そんな男のところに私が行くんですかって言ったら、神様はアナニアに対して、行きなさい、彼は私の選びの器だというふうに語る。今までは教会を迫害してきたけども、私はもうすでに彼に会った、彼はもうすでに私を信じた、 そしてこれからどうやって生きていったらいいのかわからないでいる。だから彼のところに行ってあげなさいというふうにアナニアを派遣するわけですね。アナニアにはそういうふうに幻で示されたんだけども、実は神様は同時にサウロに対しても幻で示したんです。アナニアっていう名前の人があなたのところに来て、その人があなたに安守して祈ってくれたら、あなたの目は見えるようになるよっていうことを知らせてくれたんです。こういうのを何て言うんでしたっけ、前も出てきましたね、ダブルコンファメーションっていうんですね。つまりそれまで全くお互いに知らなかった、距離も離れていた二人の者たち双方に対して神様が同じ啓示を与えるっていう方法ですよ。非常に重要な場面で神様が用いる方法ですね。だってお互い連絡も取っていないのに神様から全く同じ内容のことが示されたとするならば、あ、これは神様から出たとしか言いようがないねっていうことになるわけです。以前あったダブルコンファメーションは誰の話でしたか。カイザリアに住むコルネリオ、そしてヨッパに滞在しているペテロ、この双方に対して神様は啓示を与えたんです。このコルネリオに対してヨッパに滞在しているペテロを招いて、彼の語るメッセージに耳を傾けよとおっしゃる。そしてペテロに対しては、神が清めたものを清くないと言ってはならないと示すということがなされたわけです。その結果、あれは使徒の働きの第10章でありましたけれども、歴史の歯車がギギギギギと音を立てて大きく動いた局面でありました。それまでユダヤ人、サマリア人にしか福音を伝えていなかったのが、そうか、すべての民を神様は救おうとして福音を伝えるように願っているんだっていうことが明らかになった、あれが使徒の10章でしたけども、今日もこのアナニアがサウロのところに派遣されるということは非常に重要な場面なんです。ここで彼が行かないとどうなっちゃうか。まあサウロはですね、イエス様を信じたんだけど、これからどうやって生きていったらいいか分かんない、そこにアナニアを派遣するという場面において、神様はもう一度ダブルコンファメーションを用いたわけですね。そして13節、そのアナニアが私のところに来てそばに立ち、兄弟サウロ、見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりました。イエス様があらかじめ語ってくださったように、アナニアという名前の人物がやってきて自分の上に手を置いて祈ってくれた。その結果、3日ぶりにサウロの視力が回復したわけであります。まあそのことによって、あ、この人が主が派遣するとおっしゃっていた人物なんだなっていうことは分かりました。3日ぶりに見えるようになったサウロの目が最初に見たものは何ですか。それはアナニアの顔であります。どんな顔してたんでしょうかね。怒ってたでしょうか、それともにっこり微笑んでいたでしょうか。微笑んでいたんでしょうね。3日ぶりに見えたその目が最初に見たアナニアの顔、それはサウロにとって大きな慰めだったと思います。なぜかっていうと、この3日間サウロは孤独だったんですね。それまで彼はイエスを信じないユダヤ人のグループに所属しておりました。イエスを信じるなんてとんでもない、そういうグループの急先鋒でありました。で、今彼が滞在しているユダの家もそうでしょう。だってあらかじめダマスコに行ったら、ユダさん私を止めてくださいねってお願いしていたってことは、このユダというのもイエスを信じていない人の家だったと思います。そういう人の家に彼はもうすでに3日間滞在しているんだけども、しかしサウロはすでに3日前にあの天からの光の中で語られたイエス様を信じているんですよ。個人的にイエス様は信じているんだけども、イエス様を信じているグループの仲間入りはまだしていないんです。その孤独感が彼にはあったと思います。そんなサウロのところにアナニアの方からやってきてくれた。そしてその人がなんて 語るのかなというふうに思っていたら、兄弟サウロって呼んでくれた。これは嬉しいことだったと思います。あなたは我らの兄弟だ。兄弟だってことはもうイエス様を信じて救われてるってことですよ。この後サウロは洗礼を受けるんです。さあ皆さん、どの段階でサウロが救われたのか考えてください。サウロが救われたのはどの段階ですか？3日前ですか？それともこの日ですか？3日前なんです。イエス様と出会った時にもうすでにイエス様を信じたんです。その信仰のゆえにサウロは救われてるんです。救われてるから兄弟サウロって言ったんです。救われてはいたけども自分の所属するべきグループがわからなかった、またこれから自分がどうしていいのかわからなかった、そのところにやってきてくれたのがアナニアでありました。このアナニアの顔を見た時に、ああ、私を受け入れてくれる仲間を神様はこのダマスコの地にも用意してくださっているんだっていうことが分かって、大きな慰めを得たんじゃないかなと思います。そしてどうするべきかということについてアナニアは語りますね。だって神様おっしゃったでしょう、ダマスコに行ったらそこで知らされるよって言われてた。アナニアはこう言いました。私たちの父祖たちの神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神はあなたに御心を知らせてくださった、あなたにご計画を知らせてくださった、そして義なる方を見させてくださった。義なる方って誰？イエス・キリストでしょ。復活のイエス様を見させてくださった。なぜこれが重要なんですか？復活のイエス様に出会うということが使徒となるための条件なんです。これがないとパウロは使徒にはなれないんだ。だから復活のイエス様を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになった。だからサウロ、後のパウロは復活したイエス様に出会った、そして使徒という立場が与えられたことによって、その方ご自身の口から御声を聞くようになったんです。私たちは今残念ながらその方ご自身の口から御声を聞くものではないんです。聖書を通して語られた神の言葉を聞いてんです、私たちは。でもこの人は直接聞くんです。そういうのを啓示って言います。パウロはイエス様から直接聞いたから書くことができた。それが今日の聖書になってるんです。これ今私がですね、私は神の口から直接御声を聞いて啓示を受け取ることができますって言ったら相当危ないですから、皆さん気をつけてください。そして私はその受けた啓示を書き記しますから、聖書の第67巻目に追加してくださいなんて言ったら早めに追い出した方がいいですよ、そういうのはね。それは私たちに与えられていない、サウロがこの後使徒となるゆえに与えられた特権であるということを忘れてはいけません。そして15節、あなたはその方のためにすべての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるのです。ですからイエス様があなたに現れてくれたのはあなたが救われるただそれだけのためじゃないんですよと。分かってますか？あなたが救われるためだけにイエス様あなたに現れたんじゃない。あなたの見たこと聞いたことを全ての人に対してあなたは証言しなければならない。その命令にパウロは忠実に従ったゆえに聖書を13冊も書いたんです。そして声の続く限り彼は語り続けたんです。首を落とされるまで語り続けたんです。キリストの証人として彼は働き続けたのであります。まさにイエス様がイエス様に対してこれから主よ私はどうしたらいいんですかっていうふうにサウロが聞いたときに、まずダマスコに入りなさい、そうすればそこで知らされると言われた通りのことが今アナニアを通してなされたわけであります。そして16節、さあなぜためらっているのですか、立ちなさい、その皆を呼んでバプテスマを受け自分の罪を洗い流しなさい。アナニアのしたもう一つのことはサウロに洗礼を授けるということでありました。 先ほど申し上げました兄弟サウロってもう呼んでますよね。だからサウロはもう救われてるんですよ。あなたはイエス・キリストをもうすでに信じて救われてるのになぜためらっているんだ。洗礼受けなさいと。信じているのに洗礼受けないっていうのは不自然なことですよと、というふうに彼は語るわけです。ただしこの16節、今私は新改訳聖書の第3版を使っておりますが、この訳は混乱を与えますね。皆さんこういう文章を読んであれ変だなっていうふうに分かる感覚を身につけていただきたいと思います。ぜひとも、あ、聖書がそう訳してんだからそうなんでしょうじゃなくて、訳は人間のやってることですから、この訳でいいのかなっていうことは考えていただきたい。何が変ですか。立ちなさい、その皆を呼んでバプテスマを受け自分の罪を洗い流しなさい。どこが問題ですかこれ。わかります。わかってください。このまま読むとあたかもバプテスマがあなたの罪を洗い流すかのように読めませんか。ああそうか、やっぱり洗礼で罪洗い流されるんだ。イエス様信じるだけじゃダメなんだ。やっぱりあのウォンさんのプールに行ってあのプールにザブンと入ることによって私の罪は洗い流されるんだ。じゃあまだあのプールに入ってない人たちは罪は洗い流されてないんだというふうに思うんですか。これは教理の大いなる混乱になるでしょう。私たちの罪の許しって洗礼によるんですか、何によるんですか。信仰によるんでしょう。これは聖書の始まりから終わりまで揺るぐことのない真理なんです。なぜ私がここでこのことに対してこんなに声を大にするのかっていうと、すごく重要なことだからです。私たちはどうしたら救われるのかってことについてクリスチャンも結構知らない人がいるので、せめてここに来られている方々には正しく知っていただきたいというふうに願っているわけですね。あなたの罪が洗い流されたのはイエス・キリストを信じたことによるんですか、それとも洗礼を受けたことによるんですか、ということなんですけども、ここはですね正しく訳すとこうなると思います。上がもともとの訳ですね。立ちなさい、その皆を呼んでバプテスマを受け自分の罪を洗い流しなさい。でも正しく訳すとこっちがいいと思います。立ってバプテスマを受けその皆を呼んで自分の罪を洗い流しなさい、ね、バプテスマを受けることは受けるんです。でも罪を洗い流すのはその皆を呼ぶことによってです。主の皆を呼び求めることによってです。つまり主を信じることによって罪が洗い流されるんですということであります。なぜここまでこだわるのかというと、どうすれば救われるのかっていうことは聖書において非常に重要な教理だからです。そういう教理のことを救済論って言います。組織神学で救済論と言います。まあ有名な聖書箇所はエペソ2章8節ですね。ご一緒に読みましょう。はい、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。何によって救われたんですか。恵みのゆえに信仰によってって書いてますね。洗礼によってって書いてませんね。信仰によるんです。救いは信仰によるんです。聖書の語る救済論、どうやって救われるんですか。救われる方法は信仰です。これは新約聖書に入ってからそうなったのではありません。創世記の15章でアブラムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められたって書いてある。もうモーセの律法ができるはるか昔にアブラムが神様によって義と認められた理由は信仰なんです。何を信じるんですか。信仰の対象は神です。でも神が何してくれたって信じるんですか。信仰の内容は、これはね、全身的啓示、難しいですね。徐々に変わっていくんです。だってアブラハムはキリストが私の罪のために死んだなんて知らないですよ。イエス様より2000年前の人ですからね。だからアブラハムはキリストの十字架信じたのかって信じられるわけないでしょ。知らないものを信じられないんです。アブラハム何信じたんですか。 あなたの子孫は空の星ほどになるよって言われたことを信じたんです。それが彼に与えられた啓示だったんです。アブラハムの時代、モーセの時代、ダビデの時代、啓示は変わってきました。そしてイエス・キリストが十字架にかかり復活した後の最終段階の啓示は何かっていうと、福音の3要素です。もう一回確認しましょう。私たちが救われる方法は信仰です。信仰の対象は神様です。じゃあ信仰の内容は、今の私たちにとっては福音の3要素です。福音の3要素って何って言ったら、第一コリントの15章3節から4節に書いてます。1要素目は、キリストは私の罪のために死なれたってことです。2要素目は、キリストは葬られたってことです。3要素目は、キリストは3日目によみがえられたってことです。キリストは私を救うために十字架にかかり、確かに葬られたけれども3日目に復活した、そういうお方として、キリストに信頼を置くならばあなたは救われますっていうのが聖書の語る救済論です。だからそこにそれプラス洗礼って言ったら福音ではなくなるんです。あなたの行いが入ってきますからね。これ以上でもこれ以下でもない。私はある時このメッセージを聞いて本当に愕然としました。こういうメッセージでありました。ある人に、あなたは福音を信じていますか、あなたが救われているかどうか確認したいので聞きますけど、福音を信じてますか、福音って何ですか、この3つです、はい、この3つは全部信じてます、よかった。でも私はこの3つを信じているだけでなくって、例えば私であればね、もう40年教会に来続けてますから救われてますとか、毎週献金してますから救われてますとか、毎週奉仕してますから救われてますって、もし私が言ったら、私は救われてないんですよ。それはなぜかっていうと、だって3つ信じてるからいいじゃん、とりあえず3つ信じてるからプラスアルファはいいじゃないって普通は思うんですよね。ところが、これプラス私はこれをしているから救われてますっていうと、もうそれは福音じゃないんです。言ってること分かりますか。もっと言えばね、キリストが成し遂げてくれたことだけでは足りないんです。キリストは 90% やってくれたけど、最後の 10% ぐらい自分で足さなきゃダメなんですと言っていることになるんです。キリストは完全に成し遂げてくれたんだから、これだけで私はこれを信じるだけで救われました。救われて嬉しいから私は教会来てます、救われて嬉しいから献金します、救われて嬉しいから奉仕してるのだって、救われるためにやってるのではないってことです。よろしいでしょうか。ここを正しく理解していただきたいと思うんですね。使徒の働きの 13-43 でこんなことが語られてます。会堂の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと話し合って、いつまでも神の恵みにとどまっているように進めたって書いてます。どういう意味ですかこれ。いつまでも神の恵みにとどまっていなさいねって、どういう意味ですか。具体的に言われたのは誰。ユダヤ人と神を敬う改宗者たちでしょ。この人たちっていうのはずっと立法を守ったら救われるよって教えられてたんです。ところが今、キリスト信じるだけで救われるよって言われたんです。これはね、ものすごく大きなパラダイムシフトなんですよ。だから今、そうなんですか、じゃあ信じますって信じたんだけども、やっぱりいつの間にかほっとくと立法主義に回帰しちゃうんだよね。でも私はこれだけやってるから救われるよね、あれだけやってるから救われるよねっていう方向に戻りやすいんです。そうなっちゃいけないよ。神の恵みにとどまり続けなさい。もしそんな風に立法主義に戻ってしまったとすれば、あなたのクリスチャン生活から喜びがなくなるよ。そして私はこれだけやってるから救われてるんだって傲慢になるよ。あの人は全然やってないねって他人を裁くようになるよ。こんな風になるから、恵みにとどまるように進めたって書いてあるんです。ローマの8章15節でパウロはこのように語ってますね。ご一緒に読みましょう。はい。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、 ことしてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によってどうなったんですか。いろんな言い方できるね。罪許された、救われた、永遠の命与えられた、聖霊が内住した、もう一つの言い方は神の子になったんです。だから神様って言わないでお父様って呼べるんです。すごいことですね。これ天地万物を作られた方をお父様って呼べるっていうのはすごいことです。どうして私みたいなものが神の子になれたんでしょうか。どうしてですか。それは神様の側が一方的に道を整えてくださったからに他なりません。さっき申し上げたようにイエス様が全部やってくれたんです。そして私はただ、私のためにこんなにやってくださったんですか、ありがとうございますって信仰によってそれを受け入れた、それだけなんです。でもここで私たちは神の子っていうふうに言ってますが、イエス様も神の子ですよね。私たちも神の子ですよね。イエス様が神の子って呼ばれるのと私たちが神の子って呼ばれる違いは何ですか。イエス様はもともと父なる神の一人子なんです。だから神様なんです。イエス様が神の子っていう時に同じ性質を持った神って意味です。ところが私たちが神の子っていう時の意味は、私たちはもともと神に敵対していたものなんだけれども、神様の憐れみによって神様の養子にさせていただいたと考えたらよろしいと思います。神様のお家に養子とさせていただくっていうのはすごいことですね。それまで孤児院にいた私たちが、今日からお前はうちの子だよって言われて、この部屋はお前の部屋だよ、自由に使っていいよって言われて、どうして僕がこの家の子供になれたんですか。あの孤児院の中にいるたくさんの子供の中でやっぱり抜群に僕が良い子だったからですか。そうではない、そうではない。神様が成し遂げてくださったことをただ信仰によって受け入れただけで、私たちは養子とさせていただいた。それは恵みと信仰なんです。で、ここで間違えると厄介なことになりますね。もし私が良い子だったからこの家に養子にしていただいたんですかっていうふうに考えているとすれば、悪いことをしちゃったら追い出されるのかってことですね。どうですか皆さん。私たちは今神の養子とさせていただきました。こんな素晴らしい家に住まわせてもらって、こんな素敵な家風の中でこの家の子供として僕育ててもらって嬉しいけども、なんか古い性質があるから思わず万引きしちゃったりするかもしれないけども、もし万引きなんかしようもんならお前はもううちの子じゃない、出ていけって言われるんですか。どうでしょうか。人間の世界でさえ大変な手続きを経て、裁判を経て、養子にして受け入れて、万引きしたらもうお前はこんなやつだと思わなかった、出ていけって言いますか。人間の世界だって言わないですよ。どうします。お尻叩きますよね。叩きますよ。それはそして訓練は与えます。でも追い出しはしません。神様も同じなんです。だから救われる方法を私たちがもし間違って理解するならば、今はいいけどそのうち追い出されるかもしれないとかね、なんか罪を犯したら捨てられるんじゃないかとかね、そういう恐怖観念をいつも私たちは持ちながら生きていくクリスチャンになっちゃう。だからクリスチャン生活に喜びがなくなっちゃう。しかしそうじゃない、再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたんじゃないんだっていうふうに語られています。もう一度言いますが、私たちは救われるために良い行いをするんじゃありません。こんな私が一方的な恵みで救っていただいたから、神の子としてふさわしい歩みをしたいと願うようになる。洗礼受けたから救われたんじゃないんです。こんな私が信じただけで救っていただいたから、イエス様が命令する洗礼を私も受けさせてくださいっていう気持ちになるということであります。さあ、今日の 説教はアナニアの取りなしというテーマで語っています。取りなしっていうのは神と人との間に入ることですね。クリスチャン用語でしょうか。取りなしの祈りって言いますね。これは自分のために祈るんじゃなくて、誰か他の人のために、あの人が今病気で苦しんでいますから、神様どうかあの人を癒してくださいっていうのを取りなしの祈りって言うんです。アナニアが神様とサウロの間に入ってくれたことによって、その後のサウロの新しい出発点が出来上がった。この内容を通して今日は3つの適用を受け取って終わりたいと思います。第1の適用はアナニアの従順です。第2の適用はアナニアの役割です。第3の適用はアナニアへの感謝。この内容で学んでいきたいと思いますけども、まず第一にアナニアの従順。使徒の9章の10節でこのように書かれています。ご一緒に読みましょう。はい。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。もうこれ読んだだけでもアナニアさんって神様とすごい親しい関係にあるんだなっていうことがわかります。幻の中でアナニアの名を呼ばれた時に彼はどう答えたか、日本語では主よここにおりますと訳していますが、この言葉は、まあ、おそらくその時神様とアナニアとの間で用いられた言葉はヘブル語だと思いますけども、ヘブル語では一語です。ヒネイニ、ヒネイニ。今日これ覚えて帰りましょうか。 Repeat after me everybody。 ヒネイニ、はい、ヒネイニ、はい、これがここにおります。 Here am I、 Here am I という言葉ですね。さあ先週も見ましたけども、創世記の22章の中で神様は2度アブラハムを呼びます。一節では1回、あとで2回アブラハム、アブラハムって言うんだけど、一節読みましょう。はい。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。ここでアブラハムが答えたはいここにおります、これヘブル語で何て言うんですか。ヒネイニって言うんです。これも一語です。実は22章の中で神様はああしなさいこうしなさいってたくさんのことをアブラハムに語るんだけども、アブラハムが神様に対して語る言葉は2回しかありません。2回ともヒネイニ、これだけです。え、なんでそんなことしなきゃあんないんですかとかいう言葉はなく、2回ともヒネイニ。もう一つは去年の婦人会のテーマでしたね、イザヤ書6章8節、ご一緒に。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。ここに私がおります、ヘブル語でヒネイニ。だからイザヤもヒネイニって答えた。そして今回アナニアもヒネイニと答えた。これはアナニアが普段から神様とどれだけ親しい関係を持っていたかということを示す言葉であると思います。でもその次に語られたアナニアに対する神様からの命令は決して嬉しいものじゃなかったんです。サウロのところに、神様、あの悪名高いサウロのところにですか、あんなやつは少し困った方がいいんじゃないでしょうかと思うような、その自分の考えに従うか、それとも神様の命令に従うかっていうことが問われたんです。アナニアどうしました。神様の命令に従いました。そしてサウロのところに行ったんです。クリスチャン生活ってある意味この葛藤の連続だと思いますよね。自分のしたいことをするのか、神の命令に従うのかっていうことの葛藤の連続であると思います。そして神の命令に従ってみた結果、ああこっちの方がはるかに素晴らしい祝福の道だったんだっていうことを理解する歩み、それが クリスチャン生活であると思います。もしここでアナニアがそんなとこ行きたくありませんって言ったら、このストーリーはどうなったんでしょうかね。神様はおそらく別の人を使わしたと思います。しかしそれはアナニアの人生においては大変な損失になったと思います。神様が私たちに、あの人のところに行きなさい、あの人に語りなさいと言われるときに、私たちはどうするでしょうか。これがアナニアの従順を通して教えられることです。2番目のポイントはアナニアの役割です。彼が果たした役割何でした。9章17節ご一緒に。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです、というふうに語った。彼がこの日果たした役割は少なくとも3つあります。第一に、サウロに暗守することによってサウロの視力が回復すること。そして最初に見たものはアナニアの顔だったって話ですね。2番目、サウロのこれからの人生に関する使命を伝えること。あなたはこれからどうやって生きていくのか、あなたは復活の主に出会ったんだから、これから主ご自身の口から啓示を受け取る人になるので、それを自分の中だけに留めておくのではなくて、あらゆる人に対して文章を通して、言葉を通してそれを語っていきなさい、ということが今度サウロに新しく与えられた使命であります。そして第三に果たした役割は、イエス様が大宣教命令に語られた通り、洗礼をサウロに授けるということでありました。たった一日の出来事でしたけれども、この日の出来事はアナニアの人生におけるクライマックスだと思いますよ。アナニアの人生の最良の日だと思いますよ。この日のためだけに彼の人生があったとしても惜しくないと思えるほど重要な役割を彼は果たしました。まあ実際その日までの彼の人生は、この役割を果たせるようになるための準備であったと言っても過言ではないと思います。アナニアよって呼ばれた時に、はい、ここにおります、ヒネイニとすぐ答えることのできるほどに親しい関係を神との間に日々日々持っていたということ。そしてたとえ自分の考えに反する内容であったとしても、神様がそうおっしゃるなら私はそれをしますというふうに神の御心を選び取れる状態になっていたということ。彼は突然こんな重要な日がこの日舞い込んでくるとは思っていなかった。そうです、私たちの人生っていうのは圧倒的多数の平凡な日々とごくごくわずかな重要な日によって成り立っているのが私たちの人生であると思います。あらかじめあと3日目にすごく重要な日が来るよって分かってたら準備しやすいんだけども、ほとんどの場合はいつ突然その重要な日が来るか分からない。だから私たちはいつも備えていなければならない。つまり圧倒的多数の平凡な日々をどのように過ごすかによって、いざその重要な日が来た時に私たちは神様から与えられた役割を果たすことができるかどうかっていうことが決まってくるわけですね。これがアナニアへの役割を通して、アナニアの役割を通して教えられることです。最後にアナニアへの感謝。さあ、誰もがパウロのようになれるわけではありません。私たち今彼の足跡をたどりながら、すごいなパウロってどうしてこんなことできるんだろうと驚かされることばかりであります。今日の言葉を使うなら、まさに彼は神の選びの器です。だから私たちみんながパウロのようになろうと思ってもそれは難しいかもしれない。しかしアナニアのようにならなれる。皆さんが今日この暑い最中、この礼拝に来るようなあなたになるために、あなたのためにアナニアになってくれた人たちがいたのではないでしょうか。一人で成長してきたんですか。皆さん、子供がね、俺は一人で大きくなったみたいな顔をしているのと同じように、皆さんは一人でクリスチャンとして成長してきたのか。そうではない。神様が要所要所に アナニアを用意しておられたのではないでしょうか。もちろんそのアナニアをあなたのところに派遣してくださったのは神様だから、究極的な感謝は神様に捧げるべきなんだけども、でもその時に神様の導きに従ってくれたあのアナニアさんに私は感謝する心を忘れてはいけないなっていうふうに思います。このアナニアっていう人の名前、もちろん別の人物でこの名前の人はいるんですけども、この人物でアナニアという名前が聖書に登場するのは2箇所だけです。1箇所目は先ほどから読んでいる9章、これはもう出てますね。でもう1箇所が今日の箇所だけなんです。22の12、13、読みましょう。はい。すると律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟サウロ、見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりました。誰が語ってんのこれ。パウロが語ってんでしょ。彼は忘れてなかったんだよ。私は立派な人間だから誰の助けも借りずこんなに成長しましたなんて思ってないわけ。そうだ、あの時アナニアが来てくれた。あの人が私の目を開き、私に使命を教え、私に洗礼を授けてくれた。そのおかげで今日の私があるんだっていうパウロのアナニアに対する感謝の心が示されているような気がいたします。パウロは決して彼のことを忘れてなかった。なんていう名前の人だったか、誰だったかいたんだけどちょっと忘れないって言うんではなくてですね、即座にアナニアという名前が彼の口から出てきたわけであります。これ23年前の話ですからね、彼にとっては。今年は私が信仰を持って40周年であるということについては何度かお話ししてきましたけれども、私も自分の信仰を持った初期の段階でのアナニアさんを思い出します。私の場合はイギリスから来てくれたカウエルさんという宣教師でありました。私は高校3年生で洗礼を受けましたけれども、おそらくあれは洗礼を受けた後だったと記憶しているんですが、あの頃カウエル宣教師はですね、ご丁寧に自分の車でぐるっと回って途中何人か一人ずつピックアップして、そして自分の家行って礼拝をやっていたんです。あの頃は彼の家で10人ぐらいで礼拝していたなっていう記憶が残っているんですが、で私も家の近くの道路に立ってると彼の車がやってきてピックアップしてくれて行っていた。まああの頃はね、それがどれほどありがたいことかっていうことも分かっていなかったなって思うんですが、ところがある日曜日、カウエルさんがいつも通り僕をピックアップしようと思ってきたらいないんです。そこに松本明弘が、待てど暮らせど来ないの。皆さんがカウエルさんだったらどうしますか。彼は我が家まで来てくれたの。そして明弘君いますかって父に聞いたわけで、父が明弘、カウエルさん来てるよって言ったんです。私何してたと思います。寝坊してたんです。で何ってですね、パジャマ姿で降りてきて、あーカウエルさんどうしてここにいる、うわ十字半だみたいな、そんなことだったんですよ。まあ恥ずかしかったですけどね、すいません急いで着替えますとかって言って礼拝に行って、皆さん待っててくれて礼拝をした。一人で大きくなったように時々錯覚しますけどね、ああいう時に関わってくれた人がいた、寛大な心で接してくれた人がいたんだなと思います。寝ぼけ眼で降りてきた私が玄関に見たのはカウエルさんの優しい顔です。3日ぶりにサウロが開いた目を通して見たのはアナニアの顔でありました。まあ、あの時のカウエルさんの顔がね、怒りに満ちてたら僕はその後どうなったかわからないけども、優しい眼差しで僕を見つめていてくれた。そのおかげで今日の私があるんだなっていうふうに思います。40年前の出来事ですが、私のアナニアであります。皆さんにもアナニアさんたくさんいるでしょう。そのことを忘れないようにと同時に、じゃあ今度は私は誰のアナニアになるのかっていうのが今週私たちに与えられた宿題であります。神様からあなたの名前が呼ばれたならば、なんて答えるんですか。ひねいに、主よここにおりますと答え、あの人のところに行ってあの人に語りなさいというふうに語られたら、 あの人絶対信じてくれませんよなんて言わないで、神様の導きであるならば喜んでそこに行く。その日はあなたの人生にとって最良の日となるかもしれません。お祈りをいたしましょう。天のお父様、サウロが自己紹介をし、改心体験を話し、これからどうしたらいいんでしょうかと問うたときに、ダマスコに入れ、そうすればそこであなたのするべきことは知らされるとイエス様は語られましたけれども、その時に用意した人物はアナニアでありました。主よ、あなたはこのようにご自身の御心を伝えるために人を用いられるんだっていうことについて今日学びました。ということは私たちも用いてくださる。あなたのストーリーが前進するために、あなたの救いの御業が前進するために私たちを用いてくださる。私たちの名前を呼び、あの人のところに行け、あの人に語れ、そのように私たちに語りかけてくださることを知りました。思い返せば私たちのためにもあなたは多くのアナニアを用意し、そのおかげで今日の私たちがいることを覚えます。心から感謝いたします。あのアナニアさんにも感謝するし、そしてその方を派遣してくださったあなたにも感謝いたします。天のお父様、どうか今度は私が誰のアナニアになるのか、その宿題を持って今日この礼拝堂から出ていきますから、どうか今週一週間あなたの導かれるときに私たちがその方のアナニアとなることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。